こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時31分になったところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は1周年の特番、ちょっとねわちゃわちゃした中ではありましたけれども、お祝いしていただいてありがとうございました。
いえいえ、本当にあの楽しい雰囲気の中で、うん、あの一緒にご一緒させていただいて嬉しかったです。
人口密度高かったでしょ
皆さんとっても楽しそうで、
はい、センター長からもお言葉をいただきましたし、はい、歴代の次長からも、はい、コメント届いてまして嬉しかったです。今後ともよろしくお願いいたします、はい、
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
さて今日はどなたでしょうか。
はい、今日は西宮県税事務所関税課長の鈴木さんに来ていただいています。鈴木さんからは近畿府県不正経由追放協調月間の実施についての情報をご紹介いただきます。
はい、鈴木さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
お久しぶりなんですよね。去年の今頃来ていただいたと。
そうですね。
ねえ、1周年経ちまして、うちいつの間にや
ら、ね、
そうねえ、あの時本当になんかもうね生まれたてのほやほやだったんですけれどもはい、また今日は改めてよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
なので昨年もねこの時期だったということですから、今日のテーマであります近畿府県不正経由追放協調月間についてお話しいただけるということで、ではお願いいたします。
はい、OK、
どうぞ。
そうですね、経費取税の脱税及び、まあ、汚染、はい、環境汚染ですね、うん、の原因である、まあ、不正経由を追放するために、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の、まあ、近畿2府4県ですね、うん、におきまして、まあ、平成の8年度より、うん、毎年10月を近畿府県不正経由追放協調月間ということで定めて実施しております。
はい、
まあ、各府県、まあ、この協調月間ですね、
うんうん、
に、まあ、一斉に不正経由の追放とか、あと脱税の防止、
うん、
経由引き取り税の、まあ、適正な課税を推進しています。
はい、まあ、あの経由引き取り税の脱税及び環境汚染の原因である不正経由の追放を図るため、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山の近畿2府4県で、この10月を近畿府県不正経由追放協調月間と定めている。だから、まあ、去年も10月に PR に来ていただいたということになりますけれども、あの近畿エリアで一斉に不正経由の、監視強化をやろうということなんですけれどもね、まず、まあ、そもそもこの経由引き取り税っていうのはどういったものなんでしょうか。
そうですね、まあ、経由引き取り税、まあ、なかなかディーゼルの車、うん、乗ってる人以外あんまり馴染みがないかもしれないですけど。
そう、あんまり聞かないですよね、石田さんね、
う
ん
う
ん、
実はでもうち、あの、ディーゼル車なんで、
ですね、
軽油なんですけれども、
そうかそうか、
ただ自分では税金を払っているという感覚はね、もちろんないんです。
なるほど、はい、すいません、ちょっと途中で話入っちゃって、
いやいや
改めてじゃあ教えてください。すいません、はい、
まあ、その軽油引き取り税なんですけど、
うんうんうん、
まあ、どういうものかって言いますと、
はい、
まあと、まあまあ、ちょっと難しいというか専門用語的になるんですけど、うん、まあ、特約業者とか、うん、あと元売り業者ですね、まあ、経由を引き取った人、
うん、
でもなかなかピンとこないと思うんですけど、
そう難しい
、まあ、簡単に言ってしまえば、あの、はい、一応分かりやすく言えば、まあ、ガソリンスタンドで、あの、まあ、エネオスとか、
うん、
イデミスとかそういう看板掲げてる ところ、まあ、それ以外もあるんですけど、
はい、
まあ、そういったところで、まあ、自分の車が車に、まあ、うん、給油した時、
はい、
した時に、まあ、かかってくるものですね。
うんうん、
と、まあ、あと軽油に、まあ、軽油以外の油 まあ、灯油とかあと重油、うん、まあ、周辺油脂と言われるもんなんですけど、はい、まあ、それを混和、まあ、混ぜて混ぜ混ぜしてですね、うん、製造した軽油、うんうん、まあ、これ製造軽油っていうんですけど、
はい、
まあ、そういった軽油をまあ販売した、
うん、
販売業者
持
ってる方ですね、
うんうんうん、
とあと、まあ、最後に、まあ、軽油またはガソリン以外の油、うん、また言い回しがややこしいんですけど、
うん、
まあ、また同じように、まあ、灯油とか重油を、
うん、
まあ、自動車、
うん、
まあ、車ですねの燃料として、
うん、
販売した販売業者とか、
うん、
まあ、自分で作って自分で消費しましたよっていった場合の、まあ、自動車の保有者の方などに、うん、かかってくる税金です、
うん、はい、
で、まあ、なんですけど、まあ、うん、そのいった税額はいくらなのかと言いますと、
はい、
まあ、あの1キロリットルに32,100円、ちょっとピンとこないんですけど、要は、まあ、1リットルに月は32円10銭に課税される、はい、まあ、これ地方税ですね、
うんうんうん、
で、まあ、県の税金となってくるもんです。
なるほど、そういうことなんですね。じゃあその不正経由とはどんなものなんですか。
まあ本当に、
うん、
まあ、混ぜたから悪いっていうもんじゃないんですけど、
うん、
まあ、その不正経由っていうのは、まあ、その県の承認ですね、
うん、
受けずに、まあ、その灯油とか今話しました重油とか混ぜた油などいます、
うんうんうん、
不正経由っていうのは、まあ、その経由、まあ、混ぜて、承認受けずに売りました、
うん、
っていった場合、その税金かかってこない、まあ、灯油とか重油には税金かかってないので、
うん、
まあ、その分ですね、
うん、
その分の税金を払ってないっていうことな、まあ、払ってないとか納めてないっていうことになりますんで、
はいはい、そうか、うん
うん、なんかその脱税っていう話になってきますし、
うん、
あと、まあ、その、まあ、ちゃんとした売ってるって大変ですけど、
うん、
石油の製品販売の業者さんとか、
はい、
まあ、あとそれを使う 運輸業、まあ、うん、運送屋さんとかですね、うん、あと建築屋さん、
うん、
使われる重機とか、
うん、
に、まあ、経由使われるんですけど、まあ、そういった公正な市場競争を阻害しまして、まあ、あと混ぜますんで、
はい、
まあ、そういった、まあ、やっぱり環境に汚染するような物質も出てくるっていうことで、
はあ、
まあ、その環境汚染の原因にもなってくるっていうことです。
うそういうことか、環境汚染の原因にもなるわけなんですね、
う
ん、
で
もその不正経由ってね、私たちみたいな一般の人でも見て分かったりするものなんですか。
そうですね、
うん、
まあ、例えば色、
うん、
皆さんあんまり色ご存知じゃないかと思うんですけど、
分からないです。
実際、
はい、
実際給油されとっても、
うん、
まあ、そのね、ガンっていうか、
あ、そうね、直接なかなか見る機会ないですよ ね、
そうですよね、見ないです
よ、ね、何色なんだろう。
まあ、こぼしでモーター出ても地面に乗ったらね、色分からないんで、
う
んうん、
はい、
実際なんかちょっと黄色、
うん、
黄色い色、薄い黄色、ちょっと蛍光色がかったような色してるんですけど、
うんうん、
まあ、それ、まあ、それで、まあ、そういった不正経由の場合ですね、
うん、
まあ、例えば灯油とか入れてたら、うん、灯油には色ついてませんので、
うん、
それ入れると薄くなって、まあ、薄いから不正経由かっていうわけでもない、薄いこともありますんで、
うん、
まあ、本当に、まあ、透明に近いような、
うん、
まあ、ほぼ透明違うみたいな感じのものとか、
はい、
あと重油って結構褐色、あ、え、飴色みたいなしてるんで、
うん、
それを混ぜちゃうと、
うん、
赤褐色っていうんですかね、
うん、
濃い、ほんまに飴
ま
あ、コーラみたいな感じですかね。
なるほど、
薄いコーラ
へ
ーみたいな色してるものもあります。
匂いとかは、
匂いもですね、うん、また灯油とか、まあ、灯油匂ったことあります？
ストーブでね、
うん、
結構ね、鼻ツンってきたりとか、
うん、はいはい、
しますけど、
ええ、
まあ、そういった鼻に来るような、まあ、灯油って限らないんですけど、
うん、
まあ、鼻に来てちょっと目が、まあ、僕らも実際匂ったりするんですけど、
うん、
結構鼻痛くて、
うん、
まあ、あと目が痛くなったりとか、そういうようなことありますね。
でもその不正経由ってその車にも影響があったりするんですってね。そのエンジンかかりにくくなったりもするんでしょ。
そうですね、まあ、かかりにくく、まあ、動くんは動くらしいんです。
ん、
まあ、最初は動くんですけど、はい、まあ、燃費とか馬力が落ちたりとか、
うん、
あと排ガスにも良くないし、
はい、
まあ、今のみんなもうコンピューターとかで制御されてるんで、
うん、
でエンジンが止まってしまったりとか、
うん、
あと、まあ、それを壊れて部品を変えますっていう 言われても、昔やったらもうその部分、そこの部品の部品だけをちょいっと取り替えたら終わってるところを、もう今その周りのものっていうんですかね、その部分っていうんですかね、
はい、
それを丸ごとガサッとアッセンブリで買えちゃうんで、
お金かかるじゃないですか、
ものすごいかかる
そうか、なるほど、だからまあ車にとっても悪い影響を与えてしまったりするわけですよね。
そうですね、だからまあそんな運送屋さんとかでも、まあ1台2台っていう話じゃないので、もう何十台とか持ってられる業者さんになると、まあそういうのを使ってまあ一斉に起こるっていうことないとは思いますけど、そんなんするともう何百万、
は
下手したら何千万
わお
もういくんかな、まあ、何百万ぐらいですかね、
ねえ、
なってしまうみたいなことがあるようです、う
ん
う
ん、ま
あ、あるようですっていうか、
あるんですか、
まあ、実際、まあ、そんなね、
うんう
ん、まあ聞いた話ですけどね。
そうか、じゃあその不審な業者とか施設などの情報があればどうしたらいいんですか。
そうですね、だから、まあ、そういう啓発っていうか、一応運送屋さんとかスタンド、まあ、もしかしたらそのスタンドとかでもそのサービスルームっていうか、入られることはあんまり少ないかもしれないんですけど、もしかしたらそういう石油の協会とかにですね、チラシとあとポスターとか配布してますんで、まあ、そこに連絡先、まあ、不正経由ホットラインって言ってるんですけど、まあ、そこにご連絡していただければと思います。
わかりました。せっかくなんで電話番号申し上げておきましょう不正経由ホットライン 078-647-9152 078-647-9152 番、不正経由ホットラインまでよろしくお願いします。さて、そして鈴木さん、協調月間ということなんですけれども、じゃあ具体的に今月はどんなことをされてるんですか。
ですね、まあ、実際現地ですね、まあ、石油製品販売業者というか、ガソリンスタンドとか、あと、まあ、その今申し上げました運送屋さんので、まあ、そういう貯蔵設備、まあ、経由は取り扱っている方のところに、まあ、現地を赴きまして、で、まあ、抜き取り調査と、あと、まあ、あとどっから仕入れてるのみたいな感じで聞き取りですね、そういった調査を、まあ、今月特に集中的に、まあ、実施しているところです。
それ結構見つかるもんなんですか、頻度的にどうなんでしょう。
そうね、そんなに見つからないんですけど。
そうかそうか、皆さんじゃあ真面目にね、もう基本的にはもちろんねやってらっしゃるということですから、ただその不正経由を取り扱った場合、罰則なんかもあるんですよね。
そうですね、罰則になりますと、まあ、その先ほども、まあ、不正経由ってどんなものって言った時に、まあ、不正経由とは、まあ、県の承認を受けずにっていうのをお話しさせていただいたんですけど、そういう承認を受けずに製造経由ですね、を作った場合であれば、まあ、10年以下の懲役、1000万以下の、1000万円以下の罰金ですね、あと、まあ、その不正経由っていうのを知っててですね、保管とか、あと運搬、あと販売とか、それを買うといった場合にはもう3年以下の懲役で、まあ、300万円以下の罰金などが課されることになります。
そうか、まあ、だからいわゆる犯罪ということになりますよね。
そうですね、
だから、まあ、これが重大な犯罪行為になるということですのでね、もう本当にやめていただきたいと思います。
そうなんです、
不正経由は作ることも使うことも犯罪ですというねチラシがありますので、これなかなかインパクト大ですよね。
今年は赤が貴重になってます
ね。そうそう、これすごく目につくなと
目立つ
なっていうのが、思いますけれども、もしね何かそういうのが見かけたとかね、もしかしてって思う時がありましたら、先ほどご紹介しました不正経由ホットラインにお電話いただければと思います。よろしくお願いします。では鈴木さん、最後にラジオを聞きの皆さんに一言お願いできますか。
そうですね、はい、最後ですね、まあ、不正経由に関わる人はもう全て罰せられます。
はい、
不正経由の製造販売、まあ、使用、まあ、もちろんですね、まあ、不正経由だよっていうことを知りながら、まあ、材料を提供したり、まあ、運搬と不正経由を製造する場所ですね、を提供したりした人にも、まあ、重い罰則が 適用されますので、はい、くれぐれもご注意願います。
はい、
その今ずっと申し上げてました経由引取税、うん、
はい、
っていうのはもう兵庫県、まあ、兵庫県だけではないですけど、うん、まあ、その県の貴重な財源になります、
うん、
正しく取り扱って正しく納税していただきますようよろしくお願いいたします。
はい、鈴木さん今日はどうもありがとうございました。はい、よくわかりました、勉強になりましたね。石田さん、
はい、はい、
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
では石田さん最後に一言お願いします。
はい、今日はこの秋に実施する親子ふれあい生き生きワクワクアイススケート体験についてお知らせします。
はい、
阪神南青少年本部では阪神南地域への愛着を深め多様な体験を通してふるさと意識を醸成するためにさまざまな事業を実施しています。今年度も尼崎スポーツの森にご協力いただいて親子で楽しむスケート教室の体験事業を実施します。
はい、
日にちは11月23日土曜日祝日、時間は9時半から12時まで、場所は尼崎スポーツの森のアイススケートリンクです。当日のスケジュールはまず10時までに受付と準備をしていただいた後、1時間程度スケート教室があります。
はい、
その後12時まではフリー滑走をしていただく予定です。
うん、
対象は阪神南地域、尼崎市、西宮市、芦屋市にお住まいの親子で、祖父母の方などとのご参加も可能ですが、うん、保護者1名につき、お子様は2名までです。
はい。
お子様は3歳以上、中学3年生まで、募集人数は50名、参加費は無料で、スケート靴も無料で貸し出します。
はい。
無料駐車場がありますので自家用車でもご来場いただけます。
はい、
なお応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。申し込み方法などの詳細は阪神南県民センターのホームページより青少年文化スポーツ体験事業親子アイススケート体験で検索してください。
はい、
なお申し込みはインターネットのみで電話や郵送、ファックスではできません。
うん、
受付はすでに9月24日から始まっていまして、
うん、
10月20日日曜日までとなっています。
はい、
たくさんの方のご応募をお待ちしています。
はい、いいですね、親子ふれあい生き生きワクワクアイススケート体験、ぜひご参加ください。詳しいことはね、阪神南県民センターのホームページご覧になっていただきたいと思います。ということでして、本日は西宮県税事務所関税課から鈴木課長に、そして県民センターから石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。みんなの名の尼崎放送。